ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月のテーマは、この時期につらい花粉症の対策と治療です。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。
ビタミンラジオ。早速今月のゲストをご紹介いたします。日本医科大学耳鼻咽喉科教授の大久保公弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今月の特集テーマは花粉症の対策と治療です。1回目の今日は花粉症対策と題してお送りします。まず早速なんですけど、大久保公弘先生のご略歴とご専門、そして現在のお仕事を教えてください。
はい、私はですね、1984年に日本医科大学耳鼻咽喉科学教室というところに入って、でそこから、2年間アメリカ留学、そして日本で戻ってくるわけですけども、ほぼすべての経歴の中で、鼻の病気、特にですねアレルギー性鼻炎の基礎と研究をテーマにですね、見ているわけですけども、もちろん花粉症の患者さんたくさん多く見ています。その他にでもですね、耳鼻咽喉科、一般的な耳鼻咽喉科の病気についても見ていますので、皆さん方が快適にこの季節過ごせるようにということでお話をさせていただきます。
今年の杉とかヒノキの花粉がこう飛んでいるこの季節になるんですけれども、花粉の量などについては例年とは同じような感じで。
はい、実際はですね、花粉の量、関東では1.5 倍程度というところが多いんですけど、関西に行くと2倍から3倍という地域も見られます。やや多いというのは、夏が暑くなってきて、昨年2024年の夏も暑かった。雨も少なかった。このために花粉がたくさん作られたんですね。で、今年は多いと言われていて、東京都では大田区にもう1月の初旬にですね、花粉は飛び始めてます。ただそこからご存知のように非常に寒くなって、ちょっと暖かい日、また寒い日が続いているということで、なかなか花粉が一気に飛び始められないという状況にあります。花粉っていうのは杉の木の生命体から出る現象です。花粉が飛ばされる現象。
はい。
ということは杉の木は真夜中には杉の花粉を飛ばせられないんですね。光が当たって初めて生命現象を起こす。これは人間とか他の動物なんかとも一緒ですけども、ですから暖かくならないと花粉が飛び始めない。もう2月の初旬から飛び始めるんですよって、こういうふうに決まった定義というのはないんですね。ですから、周りの環境、季節によって、飛び方が違ってくる。ですから環境が今寒くてこういった状況であれば、来週、今週ぐらいから暖かくなるなっていう予想をすれば、そこから一気に飛ぶだろうっていうことを感じるわけですね。例えば飛ばさなくて季節終わることはないんですね。今年作られた花粉は必ずどこかで全部放出して、それで1年の花粉飛散というのは終わる。でまた翌年のために夏が暖かくなってきて花粉を作るということになっていきますので、今年作られた花粉っていうのはいずれにしても5月の連休まで全て放出される、飛散するということになるかと思います。
この花粉症の兆候が見られた時っていうのは、耳鼻科を受診すればいいんでしょうか？
そうですね。やはり耳鼻科を受診して、私耳鼻科ですから受診していただきたいんですけれども、毎年花粉症同じように出てくるときに、もうかかっている先生がいて、その先生が、 出すお薬が自分に合っていればですね、これはあえて変えなくてもいいのかなとも思います。ただ、今まで効果がなかった、あるいは、もうちょっと鼻の中をよく見てほしい、他の治療法はないのかどうか調べたい、ということであれば、やはり耳鼻咽喉科の先生にお聞きしていただくということがいいのかなというふうに思います。
受診するときのタイミングなんですけれども、どうしてももうちょっと大丈夫かなって思ってると、だっと鼻水が出てきてしまうので。
そうですね。はい、実際にはですね、今年の傾向ってもっとそれが、顕著ですから、ちょっとでも鼻水が出ると翌日にはもう鼻水止まらないっていうことが起こってしまいます。ですから、まあ、暖かくなってきて少しでも鼻が感じ始めたら、すぐに受診をしてお薬を飲み始める、あるいは点鼻をする、点眼をする、貼り薬などもあります。そういったものをうまく使うことによって、症状っていうのは季節中の症状を抑えられるんだと思うんですね。
薬局で購入できる市販薬、一般用医薬品、OTC 医薬品とも言われてますけれども、こちらで症状を緩和するような対策をすることについて、先生はどのようにお考えですか？
はい。私は、それで十分、症状が治まるんであれば、良いと思うんですね。ですから、例えば病院かかるのに、1時間だけ休み取って病院行って薬もらってくる、かなり今難しいですね。ですから半日休みをもらう日っていうのはここである、でも症状出てるっていう時はつなぎのお薬としてこういった薬局で購入できる市販薬であったり、まあ水中 OTC と呼ばれる医療で今まで使われたような薬剤、薬局でも今売ってますんで、そういったもので、つなぎをしといて症状がひどくなる、まあ、手前にですね、一度医療機関を受診していただくというのがいいのかなというふうに思います。
この場合はじゃあお薬手帳なども持ってきていただいて、薬局の薬剤師にもそれをちょっと提示していただくといいかもしれないですね。
そうですね。お薬手帳でどういった薬を飲んでいるか、OTC なんかもこういった薬ですと言った場合に、まあ、同じようなお薬に変えてもよくはならないですから、より良くするためには、お薬を変えるだとか、これだったら2倍飲めますねとか、そういったアドバイスが必ず必要になってくると思いますので、ぜひお薬手帳は、お持ちになっていただければと思います。
はい。この花粉症対策の主なポイントっていうところがいくつかあると思うんですけど、教えていただけますか？
は
い。
まず、花粉症っていうのは、花粉が飛んでないシーズンには全く症状がない。全く普通の人なんですね。ですから、花粉が飛んでくるとどうして症状が出るのか。それは目に入ったり、鼻に花粉が入るからなので、マスクをして鼻から入る花粉を減らす。メガネをして目の結膜に付着する花粉を減らす。これは非常に重要だと思います。まあこういったことはうちでやる必要はありませんので、外に出ていくときに、ぜひマスク、メガネを欠かさずつけていただく。ということになります。で、朝出て朝の段階ではあまり花粉多くなくて、昼頃多くなるんですけども、まあそういったときまだ寒いですから昼でも外コートを着ていったりします。まあ、そのコートをですね、まあ、職場の中に持ち帰っても職場でも花粉を撒き散らしますし、まあ、帰るときに花粉を浴びて、コートなんかをお家でパサパサっとしてしまうと、お家の中に花粉を持ち込んだり撒き散らしたりしますので、まあ、そういった花粉を持ち込まない、すべすべした素材のものを着るですとか、あるいは入り口で十分に花粉を払って入る。まあ、そういったことも必要です。で、人間の体、洋服で覆われている部分以外で出てるとすればやっぱり首から上なんですね。
はい、
分かっているので女性の方は髪の毛男性よりも長いので、洋服よりも髪の毛に多いっていうことも言われてます。ですから、まあもちろん顔にもついてます。髪の毛についてます。手もですね、いろんなとこ触った時に花粉があったりしてついてる可能性ありますので、まずお家帰ってきたら手を洗って、それで顔を洗う。まあ、髪はそのままにしてできれば早めに、シャワーを浴びていただいて、髪の毛についている花粉もしっかり落とす。それでゆっくりお家でリラックスしていただくというのが一番いいのかなという気がしています。
ここでよくある素朴な疑問を先生にちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、はい、花粉の時期とか鼻風邪の時、ティッシュ一箱持っていてもあっという間に使ってしまうぐらい鼻水が出ちゃうんですけれども、 あの鼻水って実際どこから出てくるんでしょう。
実際にはですね、よくまあいろんなもう脳が溶けて出てくるとかそんなふうに言われることもありますけど、実際に風邪の時あるいは花粉症の時の鼻水っていうのは、鼻の粘膜のいろいろな分泌機能が回りやすくなってるんですね。分泌します。でも人間の体から出てきてますから、人間の体のどこからか出てきてるわけなんですね。で、一つには、じゃあ汗はどこから出てくるって言っても同じように、皮膚の下に蓄えられた水分が出てくる。だからむくんでるとき汗かくと手のむくみが良くなるってことなんです。鼻も一緒でですね、やはり皮膚の下にある、鼻の下にある水分のものが出てくる。で、そういったものが反射で出てくる。で、出やすい人っているんですね。例えばラーメン屋さんにティッシュが置いてあります。胃が温められると鼻水出るんですね。それからキムチとか辛いものを食べても鼻水が出る人もいます。これは全部胃を刺激されて反射で出てくる鼻水なんですね。まあよくくしゃみをする人っていうのもそうですし、露天風呂入って少し外出た時にくしゃみをする人、しない人、これは過敏性の違い。またこういった過敏性の違いが、今の鼻水のような副交感神経っていう神経を使うんですけども、ここの分泌過剰に当たってしまうんですね。ですから、おじいちゃんおばあちゃんたちがどうしても水っぱなが出るっていう現象も、交感神経をあまり使わなくなってきたんで、副交感神経が回りやすい。だから、老人性の鼻炎とかもありますけれども、鼻水が出やすいのは、交感神経系を使わなくなってきた現代だから起こっていることかもしれないというふうに思います。
鼻を噛みすぎてこう粘膜を傷つけてしまうことなどもあるんですけれども、鼻血が出た時の適切な対処法っていうのはありますか？
一つには強く噛まないということ。もう一つは自分の鼻には花粉がついているっていうことを考えると、鼻を噛んだ後ですね、鼻をグリグリっていう風にするのはやはり良くないんですね。ティッシュは清潔だからって言って、ティッシュを鼻の中にグリグリって突っ込んで、かゆみ取るのも、これも出血の原因になります。出血があるということは、その粘膜が、うまく上皮が被さってない。もう一つには、粘液層とか小液層がなくなってる。剥がれちゃってる。っていうふうに考えるとですね、なるべく加湿をしたり、鼻前庭って鼻の皮膚のあたりに、軟膏とかを塗って、少しでも鼻が湿潤になるような環境にしておくと、徐々に粘膜が修復されていくというふうに考えられます。
はい、今回は花粉症対策と題して、日本医科大学耳鼻咽喉科教授の大久保公弘さんにお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も大久保先生にご登場いただいて、治療法などについて伺う予定です。どうぞお楽しみに。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは。ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。3月17日は SDGs の日です。この日は国連が定めた持続可能な開発目標である SDGs の認知を高め、私たち一人一人が行動するきっかけを作ることを目的とした日です。 SDGs は全部で17の目標があり、環境問題や貧困、ジェンダー、平等など幅広いテーマが含まれています。でも SDGs って難しそうと感じる方も多いのではないでしょうか。日本から最も近い熱帯雨林、マレーシア、ボルネオ島の環境破壊について聞いたことはありますか？ボルネオは豊かな熱帯雨林と多くの生き物が暮らす貴重な地域です。しかし近年では森林伐採が進み、多くの森が失われています。その理由の一つが、私たちの生活に関わるパームオイルの生産です。パームオイルとは油ヤシの実から取れる油で、 食品や洗剤、化粧品など身近な製品に使われています。大規模な油ヤシのプランテーション開発のために森林が次々と伐採され、オラウータンやゾウなどの生息地が奪われています。この話を聞くと、環境を守るためには大きなことをしないといけないのではと感じるかもしれませんが、実は私たちが日々の生活でできることがあります。例えば毎日使う洗剤を選ぶこともその一つです。サラヤのヤシの実洗剤は、環境と人権に配慮して生産された認証植物油の普及を支援するとともに、合成香料や着色料などは無添加、排水は微生物によって分解される高い成分耐性を持った環境に配慮した洗剤です。さらに売上の 1% で傷ついた動物の治療や保護を行う一方、分断された熱帯雨林をつなぎ合わせて動物たちが安心して暮らせる生息地を確保する活動を行っています。つまり私たちが日々使う洗剤をヤシの実洗剤に変えるだけで、ボルネオの森を再生し、野生動物を守ることにつながります。私たち一人一人の小さな選択が未来の地球を変える力になります。今日から毎日の買い物で何を選ぶかを意識してみませんか。小さな一歩を積み重ねて、持続可能な社会を一緒に作っていきましょう。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
鼻水が出る仕組みについてのお話は、なんか日頃当たり前に鼻水が出ていると思っていたんですけれども、とても分かりやすくお話しいただいて、自分の中でも納得したなというふうに思いました。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは3月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は土曜日の夕方5時40分からお送りします。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は3月14日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。